red. モグラグラジオです。
はい、お願いします。おきじゅうです。
太田です。すごい久しぶりのモグラグラジオ、
ね、いや、ほんまにほんまにほんまに
ほんまにほんまに
感じつかめないですね。
どうやって喋ってたかな、
はい、いや、この2ヶ月の間あれですよ、僕と、
はい、
クロアチアのアーティストの
オコ
の展示やってたんですけど、まあ、僕はまあええかなってちょっと疲れちゃってまあええかなって正直なっちゃったんですけど、
正直やりたかったんですけどね出原さんの回みたいな感じで私が一問一答するのもいいんじゃないかなってちょっと思ったりはしてたんです。
ああ、まあなんかちょっと精魂尽きたというところがあってちょっとできなかったっていうのもあるんですけど、でオコもやろうかなと思ったんですけど、
はい、
何年か前にまあエミルの時とか撮ったけど、
はい、
その僕らの英語がしょぼくてその質問を向こうが汲み取ってくれて答えてくれた回答を即興で俺が日本語に訳しつつまた質問するみたいなのがもうねすげえむずいんですよ、
うん、いや難しいよね。
なのでねちょっと甘えさせてもらいましてお休みしてましたけど、
はい、じゃあ今回久しぶりの
超久しぶりのアーティストインタビューに偶然ちょっとスペシャルゲストも参加ということでちょっとスペシャルな感じでねやりたいなと思います、はい、ということで今月6月のアーティストインタビューゲストはひつぎさんです。
こんにちは、ひつぎです。
お願いします。
あ、
拍手も多いですね。
なんでこんなに
そうで、ひつぎはですね、はい、モグラグラジオのインタビューもう3回目なんですよ、はい、もうこの、この御徒町のモグラグギャラリーになってから3度目の個展ということで、
すごいね。
そうなんです。
3回もやってもらってるんだ。
もう3回目ですよね。で、まあもちろんそのつどつどのこう進化や変化、まあ心境の変化なんかも聞きたいとこなんですけど、棺の過去についてはもう2回で結構聞いてる部分があるんで、はい、ちょっと今回は趣向を変えましてですね、はい、とある企画をやりたいと思います。それは可愛い女の子会議ということで、スペシャルゲストをお呼びしたいと思います。モグラグギャラリーで個展を今年の3月に開催してくれた SRB 元気さんと去年の12月に個展をしてくれましたセッタさんです。
どうもー元気でーす
漫才師みたいな入り方やめて
よ。ちょっとね、この芸人さんのラジオっぽいです
よろしくお願いします。セッタです。
お願いしますということで、まあこのお三人はですね、まあ、モグラグギャラリーの中でも、まあ、女の子をモチーフにした絵を描くっていう共通点が あったんで、たまたま偶然今日三人揃ったんで、ちょっとね、女の子を描くことについて三人で話してみたいなと思うわけなんですけども。うん、
なるほど。
はい。まずじゃあちょっとお三人のプロフィールをね、まずは紹介したいなと思います。まず今回の主役でありますところの、現在個展開催中の棺さんのプロフィールを読みます。世界一可愛い女の子を描き続ける絵描き、国内はもちろんのこと海外でも人気が上昇している。特に毎日更新イラストが投稿されるインスタグラムには世界中の熱強いファンが多く、海外からの評価も高いと。SRB 元気さんのプロフィールです。怖いは美しく、怖いはエロティック、可愛いと恐怖が混在している血のペインター、映画やゲームイラストに音楽関連のアートワーク、肖像画や小説の表紙、キービジュアル等を手掛けながら、さまざまなジャンルの展示イベントやアートフェスティバルで活躍という感じでございます。
ちょっと怖めの可愛いが好きだ
そう、はい、可愛い出ましたね、
コアかわいい。毒気のあるかわいさとか
が、ね。やっぱね、かわいいっていう概念がね、やっぱりね、結構。
人それぞれ違います
から、ね、人それぞれかつ、やっぱユニバーサルなもんなんでね、もはや。じゃあ行きます。セッタさん。筆と墨。オリジナルの楽観で描き出す独特の筆文字を中心に、デジタルイラスト、アナログでの日本画的アプローチ、ライブペイントなどの数々のスタイルで創作活動を行うクリエイターということで、
はい、
ございます。さまざまなね、あのアニメの仕事もされてるという感じですけども、はい、まあちょっとあのこのまあスタイルの違う3人の女の子の絵についてのこだわりとかをまあちょっと聞く前に、ちょっとまずまあ今回の展覧会のちょっとあの棺的な、なんて言うんでしょう、チャレンジというか、あ、なんていうか、まあこう見に来てくれた人は結構わかると思うんですけど、新しいことも取り入れてるような感じにが僕らとしてはしてるんですけど、そのあたりちょっと聞かせてもらっていいですか。
はい
はい、
まあ、一番の新しい試みとしては、普通の絵を描いた上にトレーシングペーパーを重ねて、
はいはいはい、
こう絵の中にこう動きを見えるような作品を作ったんですけど、うん、まあ、それが結構自分の中では発明かなみた
いな。いやいや自分の中だけじゃないと思う、まあ、あれは発明、
これは発明と思って、
うん、
まあ、なんでそれを思いついたかって言いますと、
うん、
フライヤーの絵を瞬きする感じのこう絵を描いた時に原画があって、それをこう動きを見せるために上からデジタルでまあレイヤーを何枚か重ねてちょっと瞬き感を出したやつをフライヤーの絵にしたんですけど、
うん、
これなんかできないかなと思って、ちょっとトレーシングペーパーで上から描いたらそれっぽくなんじゃないかなと思ってちょっと何枚か試してみて、まあ、あんまり色をのせすぎると下の絵が見えなくなっちゃうとかちょっとあれはあったんですけど、自分の絵柄のなんですかね、ちょっとポップなというかアニメっぽいようなちょっとそういう作風とは割とマッチするような感じだったんで、
うんう
ん、ちょっと今回そういう表現にチャレンジ、
はいはいはい、
なんかアニメでいうところのオニオンスキン
みたいな、あ、オニオンスキンみたいな感
じ、うん、オニオンスキンってなんですか。
オニオンスキンって、うん、あのアニメって動かすじゃないですか、
うん、
で動かすときに下 の, あの絵を、まあ、デジタルだったらこう表示させるんですけど、
はいはいはい、
表示させるときにあの今描くものの1個前2個前とかの絵を表示させることをオニオンスキンっていうんです。
それオニオンスキンっていうんや。まあ、昔のセルガ時代とかやったらね、下の絵とこう重ねてこうめくりながらこう動き確認してみたいな、うん、
時間の経過的なのをその1枚で確認できるようにしてる、
はい、いやあれ本当になんかあの今回初めて見たし、なんかあのもちろんあの静止画である絵画に動きがついてる、まあ、今回タイトルもピンクブリンクっていう瞬きがテーマになってるんで、それとも合致しながらあのなんやろ淡い感じがね、
そう、あのトレーシングペーパーでやったことでなんか斜がかかってるみたいな風になったことで、
う
ん
う
ん
う
ん、
下の 色味がものすごいちょうどいいというか、
新しい棺の空気感が出てるみたいな感じがして、うん、めっちゃいいと。
ありがとうございます。
いやあれはかなりフレッシュで、しかももう、まあ、我々はもう、まあ、モグラギャラリーでは3回目やし、その前からもこの棺っていう作家の、まあ、デビューとかぐらいから見てるんで、うん、この進化をねすげえ感じれて素晴らしい展示だなと思ってるんですけど、うん、お二人どうですか、まずちょっと感想っていうか。
そうですね、自分はそのレセプションの時にお邪魔させてもらえたんですけど、やっぱ初見で見た時になんだかんだ言って多分見る側って固定概念はあると思うんですよ。一枚絵だっていう認識だとか、
うん、
その例えばデジタル表現で薄く描いてるとかっていうもの、
うん、
それこ そのフライヤーの時点でそういう表現だったんで、
うんうんうん、
っていうので見た時にあれこれなんかおかしいぞっていうまずそれがあって、
うん、
でこれどうやって描いてんだろう。でもやっぱ想像してたよりもそのトレーシングペーパーって後で聞いた時に色のノリがすごい鮮やかで、
うん、
いやでもこうなった時にちょっと自分の持ってる画材の知識の中ではこれを表現するのって難しいな、うん、なんか分かんないなっていうので、うん、 やっぱそれでトレーシングペーパーで書いたんですって言われた時に、うん、その手があったかっていうのがあって、本当にその
今失言ガッツポーズ
して、あれを多分デジタルでやってる人って多分想像する人がいると思うんですよ、
はいはいはい、
あとはそのそれこそ液晶でやるとか、うんうんうん、そういうのは今のアプローチとしてはあるんだけど、それをあえてやっぱアナログ的表現なのに、
うん、
現代的な表現としてやってるってのが、
うん、
うわーって思って、
うんうんうんうん、
ちょっとそれでしかもちょうどいいその距離感というか、うん、そう
重なり方とか、そう
重なり方がぴったりじゃんけど、ちょっと浮いてる感じが、
はいはいはいはい、
なんか淡さというかエモさというか、なんかそれがあってなんか魅了されちゃって、
あ
なんかそれが本当に、はあ、なんかすげえなっていう印象がやっぱあって、
うん、瀬田さんどうですかこの、まあ、その作品以外でも、
うん、展示の、まあ、でも俺はやっぱり今回 の, その展示のテーマ的にその絵に、まあ、今の感想と重ねて、
うん、
トレーシングペーパーにこう 淡くこう下の色がこう見えるのプラス、うん、そのトレーシングペーパーにあのもう色つけてたじゃないですか、うん、ピンクとか、うん、だからちゃんとこう手前に出したい色をあの手前 の, その材質のものにちゃんと色を加湿しているっていうのが、うん、あすごいちゃんとあの二重レイヤーのなんかいいところがちゃんと出てるなっていうのはすごい思いました
ね、うんうん、
あと一番良かったのはあの羊さんがツイッターとかで動画としてアップしてたこの 鬼の子のこう、そう、あの絵がもうめちゃくちゃその時からもうめ実物見てって思ってたんで、あれをこう間近に見れたのはすごい良かったですね。
確かにね、うん、まあ、今回だからあの 目というか瞬きをテーマにしたっていうのはやっぱりもうこう棺っていう作家が描く女の子のまあ最大のポイントっていうのはやっぱ目なんだなっていうのに改めてこうそれこそ注目っていうかね、
いやここ前の展覧会ぐらいから本当に目にさ着目して絵描いてる、
うん、なんか今まではさなんか絵柄的にこう黒目が涙になって落ちるとか、うんうん、そういうかなんかいわゆる絵のテーマ画題としての瞳の描き方とかはあったけど、それが手法的なとこまで行ったっていうのはマジで新しいなと思ったわけなんですけど、やっぱ目ですか。
目ですかね。あでも最近はこう唇とか、うん、その辺の口元の表情も結構出すようにしてて、
うん、ブルンっていう、
ね、あの一番さあの、ね、大きい入って右側の2点とかも、はい、あのあなんていうのあのもう憂いを帯びた瞳からの唇みたいなのが、うん、
あの唇忘れられないですよ。いわゆるしずる感というか、
うん、
あとやっぱあれ嫌いな男いないと思うんですけど、はいはい、まあ女の子も嫌いないやついないと思うんですけど、
はい、
あのぷっくりきつ唇の可愛らしさが、
は
いはいはい、あれ忘れられないんですよ。
じゃあこっからはちょっとだ徐々にちょっと若干こうもしかしたら気持ち悪いなって分からないですけど、そのじゃ3人がこう女の子を描くときに、
はい、
まあ、こだわるパーツとか、まあ、まず顔のパーツの話からいきますかね。
そうですね、
か唇、今唇とか目とか出ましたけど、
うん、あどっから描くかちょっと気になりますね。
なるほど、
顔を描くときに
まず輪郭、
うん、
でも輪郭の次は目ですね、やっぱり。
あ、
自分も
元気くん目からじゃない、
昔目から描いてたんですよ、うん、今はやっぱ当たり取ってからなんですけど、やっぱ目が一番大事で、
はいはいはい、
なんかやっぱ目なんですよ。
うん、俺も目なんですよね。
なんかあの元気さんのさ、
はい、
目って黒目の輪郭がない感じが する絵が多い気がする。
自分はどちらかというと、な結構今回の展示見た時に真逆だと思ったのが。
うん、
今回特に目 の,、うん、あのいわゆる瞳孔とか、うん、瞳の表現が本当に美しくて、うん、キラキラ感とか、うん、その光彩 の, その表現がすげえなって思ったんですけど、自分それをなるべく描きたくないタイプで、
うん、
いわゆる死んだ目とか、うん、あのあゾンビの目とか、
う
ん、そういうのが好きで、
はいはい、
目は濁ってた方が、うん、そうなんですよ、それが好きなんですけど、唯一それを濁らせて あの光沢を入れることによって、うん、意味合いを変えられる、
うんうんうん、
例えばその生きたハイライトをその目の中心とかそういうのを入れたことによって結構それだけで目って生きてくるじゃないですか、うん、でもハイライト入れないだけで多分、うん、ひすぎちゃんみたいなああいうすごいキラキラな目なんだけどハイライトないと結構それだけで死んじゃったりすると思うんですよ、
うんうんうんうん、
自分はそこをなんかコントロールするのが好きで、
うんうん
まあ、ハイライトの大切さはめちゃくちゃありますよね、
うんうん、そうなんです
よ白を1個ピッて入れるだけであの生きてる人になるし、
はいはいはい、
そこを抜いただけで死んだ人になるんですよね、
は
い
は
い
は
い、
だからこそ結構今回の表現瞳の表現がすごい注目というか来て、
はいはい
はい、うわ綺麗っていうのが印象に残ってるんですよね。
その辺はどうですか、なんかこだわりっつうか。
いやハイライトはめちゃくちゃもう最後のお楽しみです、うん、
分かります分かります。
やっぱもう、うん、やっぱキラキラ描くだけで可愛くなるし、あと最近はその 目じゃないんですけど唇もプルプル感が増してると思うんですけど、もうあのハイライト入れてて、
はいはいはいはい、
それを入れるだけでもうプルプル感が段違い
正直あの瞬間見せたいっすよね。
見せたい、
今まで平面だった絵がこんなに輝いて見えますよ。
なんかいや本当に命を吹き込むみたいな、
ガリュー転生みたいな感じになりますよね、
はいはいはいはい、ぐらいのやっぱ生き生き感が出ますね、そのハイライトだけで。
うん
ハイライトない結構こうマットな絵も好きなんですけど、入れちゃう。
うん
まあ、アナログの最後のお楽しみって感じはするよね、ハイライトって。
で結構そこに作家性が出るとも思うんですよね、うん、なんかあこの目なんだよなっていうのがやっぱファンの人も思ってたりすると思うんで、
うん、
あの唇のプリプリ感とか、だから結構そこは楽しみに見に来てる人は多いと思いますね、
まあ、しかもこの3人の描く女の子の目ってなんか感情が1個じゃないっていうか、割とこっちがこうなんか読み込みがいのある目かなと思うというか、うん、なんかこうどっちかっていうとあんまり表情がない絵が多いんかなって思うんやけど、
う
ん、こう3人の
絵、ねう
ん、
めっちゃにっこり笑ってる
と
か
悲しんでるとか、
なんか俺の場合は結構表情は、うん、あのなんだろう、すごくこうじと目じゃないけど目つき悪いのがすごい好きなんですよ、
うんうんうんうん、
でだいたい、うん、あの下から上をこう見てるか、うん、上から下を見下してるかみたいな、
うんうんうんうん、
あの丸を全部入れるよりかはどっちか下か上かどっちかに寄ってるのが好きなんですよ。で俺もなるべくまあもともと元気くんの影響を受けて始めたからっていうのもあるけど、うん、あまり目にハイライト入れないがちというか、
うんうんうん、
入れるのはなんかこう模様として、
うん、
例えばチェーンソーマンのマキマさんみたいにこうぐるぐるぐるっていうのを模様として入れたりとか、そういうのは好きですけど、基本的にあまりハイライト入れないようにしてます。
はいはいはいはい、まあ、その瞳の描き方の進化みたいなのすごいからね、うん、なんかあのメジャーもう漫画とかアニメとかも全部まあ日本の
そうですね、
ああいう平面表現はもう瞳のどう描くかみたいな、
まあ本当昔からですからね、
うん、
少女アニメから
ちょっと前で言うと目の中にハートを入れることによってなんかそのキラキラ感出したりとか可愛さ出すとかあったけど、今それがより進歩してなんかねすごいことになってますよね。
いやまあ確かにそのなんていうの、明確な感情を示す必要があるのは、例えばイラストレーションやったり漫画とかアニメは何かを示す必要があるんで必要なんですけど、まあ絵画となるとね、こうこの子がこの女の子が何を考えてるかをまあ一見分からへんみたいな表情であったり目とかの方がちょっとグッと引き込まれるみたいなのは見てる側としてはあったりはすると思うんですけどね。
ただ、うん、描けないっていうのはありますけどね。あの俺は、うん、その元気くんとかひすぎちゃんみたいに大きい目、デフォルメされた大きい目とかを描きたいっていう欲はあるんですけど、
まあ確かにデフォルメで言うと一番割とリアルよりなのがセッタさんになるのかな、うん、で一番デフォルメがきついのがひつぎって感じで、
うんうん、でうわこういうの描きたいと思って描こうとするんですよ、うん、 でするけどなんか気持ち悪くなっちゃって自分で見てて
なんか前言ってたもんね、そう俺の絵じゃないみたいに感じちゃ う, っていう
でなんかもなんかバランス的にもうちょっと目ちっちゃくした方がいい、ちっちゃくした方がいいって言ってどんどんどんどんちっちゃくして、うん
はいはい、
そうリアルに寄ってっちゃうというか、
はいはいはいはい、
多分それってもうそのそれが多分個性とかそういうことだ
と思う。なんか他の人の絵を見てるときは全然思わないのに、うん、自分が描くとこんな目でかいやついねえとか思っちゃうんですよ。
でもこれ面白いのが棺がさ、はい、たまにこうネットでも発表してるけど漫画を描くときはさ、はい、もう少し頭身とか顔のバランス変わったりするやん。
もう少しっていうか全然違う。それはあの漫画家になりたくて漫画描いてた時の名残。
あ、名残なんや。
だと思います。普通にその最初はリフォルメ してやったのって自分の、うん、何絵柄を確立させようと思って、
うん、
あの絵柄を模索して作ってたんで、まあ、最初の入りって本当に少女漫画の模写みたいな、
うんうんうん、
こうまねっこみたいなセーラームーンの絵描いてたりしたのが最初なんで、
うんうん、
その名残ですかね。
あ、そうなんや。俺てっきりなんか漫画にするときにそのキャラ動かしやすいんかなと思ったんよ。 あの顔の方
が。それはあるっちゃあるけど、どの絵柄でも描けるっちゃ描けるんですけど、
うん、
まあ頭身が高い方が表情つけやすかったりするんで、
動きとかね描きやすいもんな、
う
ん、
でも結構そこら辺面白い話ですよね、
うんうん、でも今回なんか俺あの大きい2作があるやん、
はい、
あれがなんか今までとちょっと違うなと
思って。あ、確かに頭身手の長さとかも結構そうあの、うん、リアル寄りというか、う
ん、なんかこう表現方面というか、うんうん、なんか
確かに
あの今までっていうかそのいわゆる棺の描く女の子なんやけどかつ動いてもいるというか、うんうんうん、そういう感じもしたんやけど、
ね、顔だけがメインではないみたいな、ね、うん、
なんか世界が描かれてる感じ。
そうそうそう、うん、そうです。なんかキャラクター今までなんだろう、パッケージ化されたものが好きっていうか、こうフィギュアっぽいやつとか人形っぽいものとか、うん、ステッカーとかなんかこうキャラクターでもみたいなのが結構、うん、あの奥の部屋に飾ってあるあの4枚同じポーズのやつみたいなやつもすごい好きなんですけど、うんうん、まあ、もうちょっと奥行きみたいなこう世界観的な絵も描こうかなと思って描いたやつなんで、動きが他の絵より あるかも。なんか背景がある、うん、背景描くのあんまないんで、
うん、確かにね。
ディーゼルのさ時に出してくれた一番大きい絵とかも世界観描いてるって感じやったけど、それよりマッチしてなんかリアル感みたいな、リアルなその棺の女の子の世界観が描かれてるって感じがした。
やっぱあの2枚ってさっき沖中さんが言ったその見る人によってイメージが変わるっていうのがより強いと思って、
あ、
多分ちょっと嫌なことがあって来た人が見たら、あ、この子ももしかしたら悲しんでるのかなって見えるだろうし、
はいはいはいはい、
逆にあのなんかふわっとなんかアンニュイ感じなのかなとか、
はいはいはい、
嬉しいのかなっていうのがあれ本当に表情が見る人によって変わるイメージが強いなっていうのがあって、
あ、それはあって、右側の絵ってこう髪の毛がこうふわっとなってる絵なんですけど、この前なんかお風呂に入ってるみたいなことなのって言われて、こう、
あ、
まあ、どっちかというとこうふわってことです
ね、うん、髪の毛がこ
う
水で上がるみたいな、
うん
うん、
で、あと他の人にはなんかこう上が、あれ正確には私は水面のつもりで上側の青い部分描いてるんですけど、うん、これは空でなんか落ちてるのかみたいな、なんかそういう感じのことを言われて、あ、うん、なんかその受け取り方も人によって違うんだと思って、なるほどなと思います。
しかも加えてね、あの右の絵は構図の大胆さがすげえなと俺はもう一絵描きとして思ってるんやけど、
基本的に大胆ですよね。
大胆な構図が
基本的に大胆、
うん
うん、であの色使いじゃないですか、
うん、
マジで夢に見るレベルの、うん、あの鮮やかさなんですよね。構図もすごいし、うん、うわ、うちにこんな鮮やかな絵の具ねえなっていうぐらい、うん、なんか本当にそうすげえそれが良くて
なさそうなさそうなさそうだよね。
再度低め、
なんでこんな記憶に残る使い方できるんだろうっていうのがね、
はいはいはいはい、
でそれが多分可愛いにもつながるしっていうので、
なんかこうどうですか、3人はこうどの構図というか、例えばなんか瀬田さん まあ、前回がたまたまそうなだけかもわかんないですけど、はい、僕は割と印象ではこうバストアップのイメージがあって、あ、書くものとして、で元気さんは割と全体ってイメージがあって、うん、棺はまあ両方って感じがする、見ててするんやけど、書いてて おもろいのってどれなんですか？
これはやっぱりバストアップなんですよ。あのだからバストアップが多いのはもうそこが描きたいから、
あ、
だから一番描きたいのは顔なんですよ、やっぱ。
ああ、顔なんですね、
はい、うん、やっぱ顔が一番大事じ
ゃなくて、表情だね、
顔が一番大事っていうとかなり語弊あるんですけど自分が描く上で、うんうん、一番こう表情とか、うん、その個性を出せるのってやっぱ顔と、うん、あと装飾、ピアスだったりとか、はいはいはい、そういう部分なんで、うん、で一番描いてて楽しいのもやっぱり顔、
うん、
自分もやっぱ基本顔だけ描きたいんですけど、
うん、
でも長年やっぱ生きてくると、うん、描きたいものが増えてくるじゃないですか、
うん、
今言ったようにピアス、
うん、
服、
うん、
で今の自分だったらその乳首とか、うん、そこら辺の表情を描きたいんです。でなんか乳首の表情ね、なんかね結構
前回のコテツ
たちが、ね、正直乳首トークだけでね30分は余裕でいけると思うんですけどね。
そうな
んです
よ、うん、でそうなってくると膝とか足首というか靴とかを描きたいじゃないですか、う
ん、はいはいはい、
ってなってくるとどんどん、あ、そっか、この女の子にはマーチンを履かせてパンツルックで、
はいはいはいはい、
でも上半身ちょっとこういう際どいのを着せてってなると、
うん、
結局その全身像を描きたいなっていうのが近年そういう風になってきちゃってるのはありますね、うんうん、なんかトータルファッションを見せつけてやりたいみたいな。
俺も結構そういうのいいなと思うんですけど、うん、でも全身描くと顔がちっちゃくなるじゃないですか。
いや、そこ
よね、そうすると
そこよね、
もう顔が思う存分書き込めないんですよ。
超わかる。
だから質疑的にはどうですか、そのこの辺は、う
ん、私はなんか感情的な絵というか、
うん
うん、こっちが感情的なものを載せたい絵の時は、
うん、
顔面を大きく描きたくて、
うん、
こう表情ですよね、うん、を見せたいんですけど、
うん、
どっちかというとキャラクターを見せたいとか、
うん、
なんか世界観の方を見せたい時は、うんうんうん、足とかまで入れたい。
あ、
で肉、なんだろうな、こうやっぱ私も乳首、やっぱマスト乳首、うん、
マスト乳首、
まあ、でも今回の展示はちなみにちょっと乳首少なめでいい、
ね、ちょっと抑えてますよね、
抑えたんですけど、
乳首に関してはね、次はもうインスタグラムにもうちょっと文句が、
嫌な時代ですよ、
嫌な時代になったのだって感じなんですけど、まあそういう柔らかさとか、
うん、
まあぷっくり感的なのを描くのが好きなんで、まあ、体も描きたいけど、うん、表情を見せたいときはやっぱこのぐらいかなみたいな。
で俺が棺ちゃんの絵でやっぱり嫉妬するところって、うん、あの刀身を可愛く描けるっていうところなんですよ、
うんうんうん、
どうしてもなんか自分で描こうとすると、うん、自分のこう理性みたいなのが、うん、人の体はそんなじゃないよって自分が自分に言ってくるんですよ。
はいはいはい、はい、
そんなに足短い人はいないよとか、
はいはいはいはい、
そんなになんか顔大きい人はいないよとか、
はいはいはいはい、
もうそれが邪魔、
うん、
でそれを描ける人を見てやっぱいいなって思うし、
うんうん、
なんか憧れみたいなのはありますね、うん、やっぱ
あのディフォルメの仕方はもう割とかなり初期からもう、うん、で基本的にはベースは出来上がってたよね。
そうですね、そもそも絵が上手くないんで、その何、うん、本当にデッサンみたいな、
あ、
そういう技術すごい
ある、いわゆる本当美術写実系みたいな
でわけじゃないんで、もともとそう基礎が あまりないめの人間なんで、逆にもう、うん、こんなことがあるみたいな感じのことができるんだと思います。多分そこの知識があったらいやいやこんなないでしょみたいな、
あ、はいはいはいはい、
すごいストップがかかっちゃうかもしれないです。
でも結果多分あれですよね、音楽でいうところの超絶テクって結構多分練習したり極めていけば、
うん、
結構たどり着けるんだけど、
うんうんうん、
いわゆる表現系の、
うんうんうん、
そのあの俺ねまぶたの感じとか写実系のやつには絶対描けないんですよ。
まあニュアンスよね。
そう、あの、うん、
アンニュイ表情とか唇のぷっくり感って、
うん、
どうやっても描けなくて、うん、あれっても完全に表現のものなんで、うん、結構それを俺は結構写実的に描いちゃうんですけど、
はいはいはい、
一番嫉妬するのっていやー見て描きゃ描けるんだけど、
うん、
なんでこれ描けないんだよっていうのはそういうことなんですよ
いやこれ結構終盤に来て本質的なとこ来たと思ってて、なんか逆に言うとそのリアルを描ける人が自分なりにディフォルメを掘り下げるっていうのはすごいオリジナルを作っていけるんやけど、まあ俺の感じやと棺の場合はそのもともと誰かの絵の真似から始まったものが描き続けていくことによってその線がオリジナルになっていくっていうルートかなと思ってて、それって逆に言うとそのなんていうの何かっぽさから脱却するっていう難しさがすごいあると思う、うん、
あがきみたいなやつ
ですね、うん、それはそれでかなりのなんていうの茨の道というか、うん、でもやっぱキャリアを重ねていくと絵描きってやっぱり特に棺なんかはまあ前回も言いましたけどきっと毎日1ポストするぐらいのペースで絵を描き続けてることによって、うん、やっぱり線とかがまあもうなんでしょうね、まあ、僕らの分からんレベルで多分もう進化してるんやろうなっていうのは、うん、が無意識レベルで伝わるからオリジナリティも感じるし、なんかやっぱり前回よりも明らかに良くなってるなみたいな魅力的やなっていう風に感じると思います、うん、
ありがとうございます
作家として一番なんかクソって思うのがやっぱり誰が見てもこの絵は棺ちゃんの絵だって一発で理解させる、ね、しかもあの色使いでって思うのは
それめちゃくちゃでかいよ、ね、
練習したところで手に入んないんですよ。
いやでも元気くんの絵も相当もう
でもやっぱ
でもや、うん、そう俺もだからようやく最近なんか俺の絵だねみたいな感じになってきてるのかなっていうのはあってで、うん、そうもう本当ね元気くんに何回も相談して、うん、なんかいや俺自分の絵って何なんだろうみたいな
最終的にやっぱ作家が一番嬉しいのは、うん、やっぱ個性なんですよ。
そうなん
です、
ね、あれはもうね唯一無二ですから、うん、
でも次の絵だよね。
でも描いてる本人って本当に分かんないですよね自分で、
うん、そう。その辺はどうい
やでも私はもう自信があります、うん、自分の絵はもう別にもう私の絵でしょっていうのはもう自分の中でも確立されてるし、
うん、
もう誰かが真似してたらあ真似してるねっていうのはもうすぐ分かるぐらいには分かります、
う
ん、
真似してるけど違うからねっていうことだね。
もう全然違う、うん、ここにはもう来れませんよ強 い, い、ね、
素晴らしい素晴らしい、
かっこいい
オリジナリティーすよ。やっぱそこ一番すごいのは、
うん、
自分だけの何かを確立するために、うん、みんな努力してると思うんで、
うんうんうん、
パクなんか何絵柄パクみたいなのは、
うん、
まああんまり、ね、そうですね、それを脱却しないとオリジナルになれないじゃないですか。
AI だろうがパクっただろうが、
うん、
一発でバレるというか、
うん、
いやいやこれ棺ちゃんのあれからでしょっていうのは、
うん、
かっこいいですもんね、
うんう
ん、
だ結局その絵柄を自分の絵柄を手に入れるまで、
うんうん、
俺もこういろんな人の絵を見てどうやって描いてんだろうって言って描いてみて、うん、
はいはいはい、
でもなんか違うな楽しくないなと思って、うんうん、違うように描いてみてっていうのをずっと何回も何回も繰り返してようやくね、何描いてもなんか俺っぽさが残ってるみたいな感じのところまで最近ようやく来たかなっていう感じだもんね。
いや瀬戸さんは瀬戸さんの絵ですよ。
うん
うん、ありがとうございます
本人
は
なかなかね
そう、あとなんか自分のその主要の画材とか、
そうね、
そうこの筆を見つけたからとか、
確かに、
うん、あると思う。
画材の特徴はこの3人かなりバラバラで、まあモグラグではよく話題になるけど、それがイコールアウトラインの描き方にもつながってたりもするし、まあ、今回はね、その棺の場合は、アクリルと まあ色鉛筆なんですかね、あれは。
水彩も使ってますし、うん、結構割といろいろなものを駆使して描いてるって感じですけど、私は割、うん、色ですかね、なんかこう蛍光色、色鉛筆でもそうだし、アクリルガッシュもなんか水彩も、うん、蛍光色みたいな色のやつあるんで、うんうんうん、そういうの使ったりしてるんで、
なんかね結構ね絵描き的に言うと画材としては発色としてはね結構割と弱めの画材使ってるなって思うんやけど、だから色の配置とその多分この色綺麗やろっていうこだわりによってかなり一枚一枚見たり全体で見ると結構やっぱりかなりビビッドな感じの印象を持つ展示であり作品かなと思うんやけど、
あとどの画材で描いた絵も印象変わんないですよね。
あ
アクリルも色鉛筆、色鉛筆、
あそうね、パッと見のね、パッと見のなんか印象というかね、
なんか杉ちゃんの絵だなっていうのが
結構、
うん、
キャラが成立してるからっていうのもあるかもしれない、
ね、でやっぱ使ってるカラーも、
うん、
違和感がないというか、そのなんかすげえバランス良くて、
うん、
そこなんかすげえな、
いやだからそのやっぱ色数の多さでさ、その女の子が放つこう印象も変わるっていうか、うん、セッタさんの場合は
俺のグレースケール結構白黒なん
すに赤とかさ、うん、なんかこう
差し色ですよね、
うん、なんかそういう印象があるから、ね、シャープなイメージになる、
強いって
感じ、苦手なんですよ色
難しい、ね、
そうなんだ、
そう色だけは本当に自分で才能ねえなと思います。あのどうしても白黒とかモノクロ、うん、グレースケールがかっこいいって自分の中で、
うんうんうん、
あるんで、うん、なんか色入れると違和感あるんですよね。
はいはい、まあグレースケールもまあ一個の色彩やからね、う
ん。だから白黒映画みたいなのがやっぱかっけーって思っちゃうんですよね。
うんうんうん、元気さんは割とその辺は割と幅広い印象。
そうですね。最近その使えるようになったんですけど、うん、それでもやっぱ今回みたいな今回の展示みたいな連作だったりテーマが同じその。絵が並んだ時に、うん、いやこの色の使い分けどういうことっていうのはですね髪の毛の色とか、うん、結構その女の子によってテーマが変わってるはずなのに、その被りがない色合いでできるのって、うん、あれこれセンスだけじゃないよなっていう、なんかあれがなんかクソって思いますよね。
あのファッションも入ってきてると思う、
うん、そうですね、そう、それ一個聞きたかったのよ。なんか今さ、うん、このもう2010年代ぐらいからかもわかんないですけど、その女の子の髪の毛の色がものすごいバリエーション、現実世界がさ
確かにな
ってるやん。
あとインナーカラーがものすごい増えましたから、ね、
そう、なんかこれってなんかすげえなんつうの、俺の中では世界のがなんか未来化してる感じに感じんのよ。
でも女の子いないっていうのが今もうない
っすね。もうないのよ。どんな色の女の子でもいるし、割と普通にいるというか、うん、その中でよ、やっぱさっきの大きい2作品のうちの右に戻るんですけど、黒髪見た時のある種の情念というか何なんやろうな、なんかそういうなんか髪の毛の色でもなんか受け取るもの違うなと思ったんやけど。
違いますね、
うん、あの目マジで来ますよね
あの子はなんで黒髪にしたの？全体のバランスを見て、
うん、黒がいいや
ろ、黒がいいかなって思って、なんか下が黒いあのもやみたいな感じになってて、うん、はいはい、上に黒持ってきたいなと思ったのと、
あ、じゃあ髪色は基本的にその、はい、なんていうの、 絵として決める、
あ、それもあるし、うん、そうですね、あの黒髪の方がこう細いくいっぱい描けたりするじゃないですか、うん、
あ、はいはい、
そう、髪の毛描くの好きなんですよ、髪の毛も、
うん、なるほど、
そうなんでそういう意味で黒髪にしたりとか、色の話で言うとやっぱ黒も好きなんですよ、
うん、
服結構黒かったりとかするんですけど、うん、やっぱ黒もいい、絵のどっかに絵の中のどこかに黒入れたいなってなったらやっぱ黒、うん、髪の毛の黒に、
はいはいはい、
バランス見て黒にしようかなとか、
はいはいはい、
まあでも気分で今回は髪に色つけようかなとか。
髪色あんなにバリエーションたくさん描けるの羨ましすぎます。
すごいね、
うん、俺もう黒か白でしか描けないです
本当に。赤もいけそうじゃないですか。
いや赤で描いたことありますけど、うん、なんかもう違和感がすごくて、もう 戻しちゃいましたね。
まあ、多分それって書いてないから、いわゆるその初めて派手な服着ると着させられてる感
が、
慣れない。
そうそう。でも着てくうちに慣れていって、あ、着てるようになるなっていうのが多分絵にもあって、やっぱり今展示を見ると着させられてるというか、あ、これ使ってるなっていう色じゃなくて、あ、もうこれはもう棺カラーだなっていう色のものばかり、そう、使いこなしてるっていう。
棺カラーだし、すごい今の女の子っぽいなっていうか、そうなんですよね。すごいなんか、うん、本当にいるなっていう感じがする、うん、
今の女の子本当に派手な子多いですからね、うんうんうん、でもすごい自分的にはやっぱ嬉しいっすね、うん、あのいろんな人見れるし、うん、派手だったりとか、うんうん、入れ墨たくさん入れてるとか、うん、最近昔だったらあんまりなかったじゃないですか、うんうん、でも最近そういう若い女の子とかがたくさん増えて、うんうん、その世に出始めてるというか、うんうん、外にアピールしても何も言われない、うんうん、自分をあの自分の出したい自分をこう、うん、自由に出せる環境にあるのかなって思います、ね、
結構そこら辺のなんか世代感と時代感にいいそのなんですか、うん、親和性のあるアート感っていうのが、うんうん、今回の展示はあるから、ね、なんかそこら辺もまたいいなっていうのはありますよね。
じゃあやっぱこの流れでちょっとじゃあ最後の質問を3人にして終わりたいと思うんですけど、お時間なんで。なんかやっぱり過去にも女の女性を描く絵描きっていうのはもう本当にもうそれこそ江戸時代からもうそれ以前からいたわけで、女性っていうのはそう画題としてはもう超普遍的かつもうなんて言うんでしょうね、もう永遠になくならないテーマやと思うんですけど、そのだけどやっぱりそのある種の 絵はやっぱ時代とともにこうやっぱその時代を、まあ、代表すればするほどそうなっちゃうんやけど、うん、あの頃みたいなのを見れるものでもあったりするものやと思う中で、この現代でにあの間違いなくその現代の、女性を描いている3人にとってそのなんやろうね、まあその今女性を描くときに書いてて楽しいところとか、まあなんだろうな、こう書く意味みたいのがもしあればちょっと聞きたいんですけど、じゃあ元気さんから言って最後棺でいいですかね、
はい、そうですね。なんか自分は女の子を書くときにいわゆるエロいなとか可愛いな付き合いたいとかっていう感覚っていうよりはもう本当そう、自分が魔法が使えたらこの女の子になりたいっていう、
あ、
はいはいはい、いわゆるもうクリーミーマミとか理想の女の子になりたいっていう、だったらこの女の子になるっていう感覚で書いてるんですよ、
うん、
なんで例えばそのパンクルックで、まあ、自分の好きな音楽のジャンルでライブで見たああいうこんなって最前列で暴れたら超かっこいいよなっていうのを書いたりとか、うん、
はいはいはい、
あとはそのもう俺はもうヒゲ面でデカめに生まれてきたから着れない服とかあるから、うん、俺の描く俺の理想の女の子に来てもらいたいっていう感覚で描いてるんです、
うんうん、
なので結構頻繁にその今のファッションとか流行とのはちゃんと見るようにして、
うんうん、
でそういうの取り入れつつなんかその中で自分が好きなジャンルだったりっていう女の子を描いて、いや今の時代にこの女の子いたらマジいいよな、
うんうんうんうん、
でこうなりたいっていう感覚で描いてるのが結構今の自分の作品には通じ、
あの自分のアバターみたいな、
そうアバター感覚で描いてるのはあります、
うんうん、ある種の理想像というか
理想像ですね、
うん、なるほど。瀬田さんどうですか。
まあ俺もそれに近いっちゃ近いですけど、俺はまあ完全に自分の好み、
うん、
なんかまあちょっとセンシティブな話ですけど、うん、目つき悪いとかも、うん、いやこの目つきでこう睨まれたらちょっといいなみたいな感じとか、そうそうそうそう、うん、なんか悪そうな、でも実際悪い女の子好きなわけじゃないですけど、
うん、
なんか見た目はすげえ怖かったり目つき悪かったりするけどめちゃくちゃいい子みたいな、うんうんうん、そういうギャップ感みたいなの、
はいはいはい、
のが表現できたらなみたいなのがあって、うんうんうんうん、あとは普通に黒髪ロングとか、うん、そういうちょっと大和なでしこ的な、うんうん、その、まあ、記号がやっぱ好きなんで、
うんうんうん、
それとこう大和なでしこっておしとやかだったりとかじゃないですか、
うんうん、
それとこうなんか相反するものをこう
入れ、入れ墨がっつり前髪パッツンみたい
な、そうそうそう、そういうのがあるとそのギャップがめちゃくちゃやっぱやられる、
本来のイメージを利用して、
そうそうです、
新しいイメージを出すみたいな、うん、あ、なるほど
ですね、
なるほど、どうですか、じゃあ質疑の、
私は元気さんと最初は近かったっていうかこう、
うん、
まあ、理想っていうかまあ自己投影みたいな感じの、
うん、
が強かったんですけど、今はどうなんだろう、なんか別に自分だと思っては書いてないけど、
うん、
自分の感情とかそういうものに結構左右される、なんか分身的な感じですかね、要は、
はいはい、
として書いてるって感じですかね、
うん、
もうあとはまあ書いてて楽しいとか出来上がった時にこいつは可愛いぞみたいなのもかなり重要です、ね、その分かりやすく可愛いって、まあ、普通に重要だと思ってて、なんかその深く考えてなんかこれはこうこうでこういう意味があるからこうとかもいいんですけど、
うん、
もうパッと見てもう脳死で可愛いも私は全然、
うん、
あの絵の見方としてありだと思うんで、うん、まあ、そういう誰が見ても棺の絵だし、あ、やっぱ可愛いなって思えるようなも
う、
う
ん、
を大事に、
いやもうそれこそがローブロアートの我々が言いたい本質
なんで、レセプションの時に行って、うん、なんか女の子2人組のお客さんが来たのに、うん、入ってそこかわいいマジかわいいってずっと言ってて、
うん、
ああ最高だなって
俺、いやっぱほんまそう、
あれがその、うん、絵がどうこうじゃなくて、うん、初見の好き、うん、可愛いっていうのが一番いい感想だと思うん
ですよ ね、 ね、あれ羨ましいよね、
あれ見るとちょっと
可愛い、
俺も頑張ろうって思える、
理屈抜きでそう思えるのはもうパワーが、ね、
最高でしたよ、あれ見る可愛いと思ったら可愛いって言っちゃいますもん、
うん、
あれやっぱすごいと思います、そのパワー、はい、生み出させるパワー、
はいはいはい、
か可愛いは
最近なんかおじす男の人のファンの方とかも、
うん、
そうなんか最初に比べて多分女性のファンの比率と、まあ、まだ高いと思うんですけど、
うんうん、
男性の好きって言ってくださる方のが来てくれたりとかも増えてきて、まあ、そういう人にもなんかそう可愛いって言ってもらえるのは普通に嬉しい、
うん、
最近ね男の人が可愛いって言ってもいいんだみたいな、
そうそうそう、
そ
そ
そういう
のそうあるあるある、
多様性がね、そういうそこで、
そう、まあ、そうい
い方にね、
そう、
言いたい、
いや、いいと思う、いい時代になってるし、棺のファンにおじさんが増えたのも、うん、その流れはあるかもね、でそのおじさんもさ、まあ、素直に可愛いって言えるおじさんもいれば、ここが くじぶれるで目がこうなってる、かわいいみたいな人もいていいわけじゃない
です
か。
もう何でもいいです
そういう理屈を、
確かに
理屈を高速解析して、あの自分がかわいいって思う感情を、なんとか、そうじゃないと出せへん人もまだいていいと思う。
あの、そう、なんか、このかわいいと思う理由をちゃんと説明してから可愛いって言わないとダメみたいな。なので可愛いみたいな。
である。
だって俺だって元気くんとね、毎回2人で展示行って2人で、この画題の男2人で可愛い可愛いって連呼しながら。
これいいよね。マジおしゃれっていうの。今日も行ってきましたね。
そっちの方がでも私嬉しいかも。なんかこの人こういうの全然好きじゃなさそうみたいな人が、なんか可愛いみたいな言ってくれてるみたいな、もう点上げですね、もう言わせたった感
あ、はいはいはい、
そうですね、
はいはいはい、
ですよね、
うん、
それはわかる、
可愛いっしょ、
それは感じるよね、
じゃあそんなところで、じゃあお時間でございますので、じゃあまあね、そういう人たちにも向けてと言いますか、まあこれからまだ半分ぐらいありますので、ちょっと最後に一言、次の方からメッセージをいただいて終わろうと思うんですけども、
まあちょっと紹介いただいたように新しい表現にも挑戦しておりますので、ぜひ生の原画を見ていただきたいと思います。土日は私も在来しますので、お近くの方、遠方の方もお待ちしておりますので、ぜひお越しください、
はい、
はい。
ということでありがとうございました。じゃあ今月のゲストは絵描きの棺さん、そしてスペシャルゲストとして元気さんとセッタさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
エンディングです、
はい、ということで、 まあ、結構久しぶりの配信でしたけども、
いい回だったんじゃないですか、はい、
あのそんないろいろ話をしていただいた感想もいただいた棺のインフォメーションをお願いします。
はい、棺個展ピンクブリンクもう始まっております。7月21日日曜日まで開催中です、
はい、
月曜日が定休日13時から20時までです。
はい、というわけで、まあここからモグラギャラリー休みなく展示がありますんで、まあ、また配信もね、ちょっととある企画を用意してますんで、
そうですね、
ちょっとお休みいただきましたけど、ここからはもうポンポンポンと出していこうと思ってますんで、モグラグラジオもどうぞよろしくお願いしますということで、モグラグラジオボリューム450でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。Welcome, Brad.